京都市京セラ美術館アートカフェタイム。この時間は京都市京セラ美術館から気軽に楽しめるアート情報をお届けしています。こんにちは、京都市京セラ美術館学芸員の福田さとわです。
福田さん、よろしくお願いいたします。
お願いします。
お久しぶりですね。
お久しぶりです、
はい、1年もうちょっと
1年弱ぶりですか ね、
以前お越しいただいた時はあの学生さんで学芸もされてたという、はい、お話だったんですけどもう今はご卒業なさって、
はい、あの無事に修士論文を提出することができまして、
おめでとうございます。
ありがとうございます。
今回は学芸員さんとしてお越しいただきました、はい、よろしくお願いいたします。
お願いします、
はい、今日はあのコレクションルームですよね、
はい、
京都市京セラ美術館本館南回廊1階で開催中のコレクションルーム、
はい、
はい、2025年夏季ですね、夏のあれなんですけども、はい、その中でも特集の、洋画の夜明け黒田十太郎に習ってこちらの方をご紹介いただけるということなんですね、
はい、
あ、私が言っちゃった、ごめんなさい。
いえいえ
、はい、よろしくお願いいたします、
はい、
まずはこのコレクションルーム、もう何回もね、いろいろ、京都市京セラ美術館の皆さんにお越しいただいてご紹介もいただいてるんですけど、はい、初めて今日お聞きになった方もいらっしゃると思うのでこのコレクションルームっていう展覧会がどういう展覧会なのか教えていただけますか。
はい、コレクションルームではですね、コレクションと名前がついている通り当館の所蔵品を展示をしております。現在ですね、約4400点ぐらい所蔵品があるので、まあ、一度に全ての作品を展示するなんてことは不可能なので、年に4回春夏秋冬で作品を入れ替えて展示を行っています。で、季節ごとにあの、まあ、各季節をテーマにした名品っていうのを紹介すると同時に学芸員が特集を組んで展示もしているので、結構あの各回訪れていただくたびにだいぶカラーの違う展示にはなってるかなと思います。
そうですよね、なんかあの本当にたくさんあの所蔵品があって、はい、行くたびに違うものがあったりとか、うんうん、あとまたなんかあのあまたこれ見たことあるなっていう、はい、あのコレクションなので、はい、あの、うんうん、また展示されてたりとかもするんですけど、その展示のそのなんていうんですかね、あのテーマだったりとか見せ方がいろいろあるので、はい、その度に違った表情が見えるような気がしますよね。
そうですね、結構特集のテーマは例えば何かのなんでしょうテーマとか、こう画家が生誕何周年みたいな記念でやることもありますし、学芸員が今一番こう興味があるというか、あの企画側がホットだと思っている話題で特集を組んだりすることもあるので、結構ねあの毎回面白い展示が特集が組めてるんじゃないかなというふうには思ってます。
そうですよね、で担当されるその学芸の方の、はい、そのなんていうんですか、考えていらっしゃることとか、はい、あと好みだったりとかっていうのもあるので、はい、もう見せ方もいろいろだし、あ、なんかこうあのその特集されることもいろいろバラエティに富んでて、はい、本当面白い展覧会ですよね。
ありがとうございます。なのでこういわゆる常設展で常にこう固定である作品があるよっていうような常設展とは違うので、そこもちょっと他の美術館さんと違って楽しんでいただけるかなと思ったりしてます。
そうなんですよ、コレクションルームっていうのなんですけど、いつ行ってもずっとそれが展示されてるわけではないので、なので行くたびにいろんなものが見られて、本当面白いですよね。
ありがとうございます、
はい、まあ、そんな中から今回の特集展示ですね、
はい
はい、こちらもう一度教えていただけますでしょうか。まずタイトルが、
はい、
特集洋画の夜明け黒田十太郎に習って、
はい、
合ってますか。
はい、黒田十太郎さんという方が、はい、ですね、本を書かれてるんですけど、それにこう習って展示を組んでます。でそもそも黒田十太郎さんっていうのは洋画家さんで、
画家さんなんですね。
そうなんです、はい、ご自身ももうバリバリ絵を描いて、あの絵で名前を残されてる方なんですけれども、実はあの文章もすごくお上手で、その研究書的なものとか、あの洋画の歴史みたいなものをまとめた本とかも結構たくさん出されているんですね。
へー、ま じゃあご自分のご専門のことをいろいろと文章にされているっていうことでしょうかね、はい、
そうなんです。でフランスに2回行ってらっしゃるのでフランス語もすごいご堪能で、
素敵
ね、だから当時 そのフランスでこう最新とされてるアートの潮流とかを日本語に訳して紹介してみたりとかそういうこともされてて、なので洋画家と、はい、文筆家でさらには先生もしてらっしゃったので、
あ、教えてらっしゃった。
そうなんです、はい、結構いろんなお顔があって三足のわらじで
本当ですね、すごいです、マルチな方だったんですね。
そうなんです。でその方が1947年に出版されたのが、はい、京都洋画の黎明期という本でして、
京都洋画の黎明期、
はいはい、黎明は最初期とかそういうものを意味する黎明という
開けていくっていう黎明ですね、
はいはいはい、ちょっと難しい感じの黎明期という本がありまして、うん、それが京都を中心にして日本のその洋画っていうものがこうどういうふうに西洋画を受け入れていって自分たちなりに色を昇華していってでこう描き出していたかっていうのをすごく分かりやすく体系的にまとめてくれてるんですね。でなのでそのすごく分かりやすい本を元にして今回は京都市京セラ美術館の所蔵品でその黒田十太郎の本を再現みたいな感じにしてみました。
なるほど、文章にされているその本を展覧会で再現してみよう、はい、ということなんですね、はい、おなるほど、そういう目的があって、はい、テーマがあって作られている展覧会なんですね、
はい、
じゃあじゃあいろんな、まあ、絵が飾られているのかなというふうに思うんですが、はい、見どころだったりとか楽しみ方みたいなのを教えていただけますか。
はい、ですね、今回は学芸員とちょっと他の先生方とかのご協力もいただいて相関図というものを作ってみたんですね。
相関図よくそうですね、最近だとドラマの相関図とか
ありますね、
ありますよね、こう登場人物が誰と誰がこういう関係になっていて、うんうん、今ここはこんな関係になっていて、うんうん、ここは親子関係でみたいな、うんうん、図ですね。
そうです、
はい、
それをですね普通というか一般的な書籍とかだったら文字だけでちょっとこうモノクロでっていう感じで作ってるんですけれども、今回漫画家の南下の金さんっていう方にご協力をいただきまして、
楽しいお名前ですね。
そうなんですイラスト付きで作ることができたので、ちょっとこうポップな感じで洋画家誰だ全然知らないぞみたいな方にもちょっととっつきやすく見ていただけるかなと思って作りました。
そうなんです。実はですね、私このコレクションルーム駆け足で見せていただいて、この言い方どうかなとは思うんですが、ちょっと時間がなくてちょっとだけ本当にこうずっと通るように見せていただいたんですけど、もうこの相関図に釘付け、
あよかったです。
はい、まずですね、まずですねってどういう私の感想で申し訳ないんですけど、もちろんそのね黒田十太郎さんとかのそれぞれ洋画家さんの絵ってどちらかというとこう重厚なというか、うん、落ち着いた感じの絵がずらっと並んでいる中に相関図がものすごいポップでそう今おっしゃったみたいに、あれ漫画家さんだったんですね、イラストが描いてあるのがね、本当になんかこうね温かみのあるかわいらしいけどかわいらしすぎない大人の方が楽しめるようなそういったイラストなんですけど、あれは画家さんの顔ですか。
あ、そうなんです、私たちはもう自分たちは絵を描けないのでイラストを漫画家さんに描いていただくために一番頑張ったことはとにかく画家の写真をいっぱい集めてくる
そうなんですね。
そうなんですよ。
当時の画家さんの、はい、だからその写真を元にした、はい、似顔絵のようなイラストというか、まあ、似顔絵、まあ、似せているというよりイメージですかね。
そうですね、
はい、でそのイラストが書いてあって、でなんていうんですかね、その相関図の字体って言ったらいいのかな、ね、それが明朝体とかではなく行書体とかそういうんじゃなくて、うんうん、割とポップな感じの字体になっているので、すごいとっつきいいというか、
うんうんうん、
お子さんでも見やすいんじゃないかな。
あ、嬉しいです、よかったです、
はい、と思います、うん、 でなのでその関係とかもすごく分かりやすくて、うんうん、こうパッと見でその関係がどうなってるのかとか時代がどんな感じなのかっていうのが、はいはい、すごい一目で分かるようになってますよね、うん
う
ん
う
ん、
ありがとうございます。やっぱりその画家さんのお顔のイメージと名前がこうくっついた方がいいだろうということで、うん、あの漫画家さんにですね写真だけじゃなくって画家のプロフィールとちょっと面白エピソード的なちょっとものもお送りして、はい、画家さんがあそうかこの人はこういう面白い方なんだこういう特徴がある人なんだっていうのを結構重きを置いてイラスト化していただいたので、
はい、
そこもなんかその顔が似てるっていうだけじゃなくてちょっとその特徴的な面が強調されたイラストになってるので
なんかあれがあるんですってなんかこう推しのうちわみたいなのを持ってるのもあったりするんですって
そうなんですよ。あの浅井中っていう画家がちょっとカリスマ的な画家さんで
当時、
はい、そうなんですよ。でその浅井中のことを慕ってしていた画家 の, あのお顔の横にあのいわゆるジャニーズのファンの方とかがあの使われるような推しうちわ的な
ライブの時にねこっち向いてとか、はい、出すような
はい、はいはい、あのうちわを書いていただいてなんか浅井ラブみたいなのが書いてあってなんかもうね今までのその洋画画家ちょっと重苦しい感じ気難しそうみたいなイラストとはちょっとこう周囲の経路が違うようなものになってます。
そうなんですね。なんかこうちょっとすごい身近に感じられるような、うんうんうん、そうかめっちゃファンやったんやっていうのがはいはい、はい、分かったりとか、うんうん、なんかこうちょっとこう書いてあることが面白くて、うんうん、そこから拾って、はいはい、あのその画家さんに興味を持つっていうのも面白そうだなっていうふうに拝見してましたし、うんうんうん、あの作品見たらねやっぱり重厚な作品だったりするんですけど、はいはい、相関図で見てあこんな方なんだと思ってもう一回見に行くとちょっとイメージが変わって見れたりとかするので、うんうんうんうん、すごく面白いですよね。
よかったです。ありがとうございます。
なのであのもちろんあの子供さんもそうだと思うんですけど、まあ、大人も、うんうん、なんかこうちょっとあの難しそうだなって思ってらっしゃる方は、うんうんうん、より見ていただくとその相関図、はい、あの面白いかなというふうに思いました。はい、そうなんですね。あのちょうどねその展覧会場の真ん中あたりにあるので、
そうですね、
そうだから最初はなんかうんって真面目に見ててなんで相関図が出てきてえっていう感じで目を奪われるっていう感じなんですけど、はいはいはい、そこからまたじっくり見直すっていうのもね、はい、面白そうですよね。はい、さあそして福田さんのおすすめポイントを教えていただけますか。
はい、特集に関してで言うと、はい、相関図と一緒に作家の解説っていうのも各作家に結構丁寧につけたので、もし相関図見て、はい、あこの人面白そうって思っていただけたら作家解説とかも合わせて見ていただけると面白いかななんて思っています。
そうですよね、ちょっとそこをしっかりと見ていただけるといいかなというふうに思います。
はい、
はい、で、いつもこの展覧会になるとあの私が気になっているのがあのエンフューズさんでお菓子が出たりしてますけど、はいはい、今回も出るそうですね、は
い、そうなんです。先ほどちょっとご紹介したあのカリスマ浅井中先生の作品をあのイメージに金谷さんに作っていただきまして今回も発売させてもらってます。
そうなんです。で、あの上京区 の, あのお菓子屋さんの金谷正弘さん、京都市京セラ美術館のカフェがエンフューズっていうカフェなんですけれども、はい、そちらにその特別なお菓子をねあの出していらっしゃるんですけども、今回はその浅井中さんの絵画を元にした、はい、イメージしたお菓子なんです、はい、なかなかねエミューズさんがいつもいっぱいで入れない
そこだけ申し訳ない
そうなんです。なのであのちょっと早めにあの
ぜひ、
はい、あの行ったら一番に行くのがいいかなで食べてからあの作品をご覧でこうだったな、ね、みたいな方がもしかしたらいいかもしれないですよね。はい、なんとこ の, あの作品展今回、まあ、夏季なんですけれども、あの黎明期の前期あたりの作品だということで、
はい、
まだ、延長ではなくて、秋もまたなさることに決定したらしいですね、はい、
そうなんです。続きみたいな感じで、はい、あの黎明期がですね、黎明期というその最初に絞ったと言いつつやっぱり 5,60 年の歴史を振り返るっていうあの著作になっているので、とてもじゃないんですけどあの作品を並べきれなくってですね。
そうですよね そうなんですよ、あの作品数もっとあるだろうなっていう感じがしました、はいはい、確かに、
はい、そうなんです。なのであの割り切ってあの前半後半というふうに分けまして、で次はあのコレクションルーム秋にあの続きで後半の作家さんたちはご紹介します。
そうなんだそうです、はい、なので、現在展覧であの展示されている作品に関しては8月31日までとなっています。コレクションルーム、2025夏季特集洋画の夜明け黒田重太郎に倣って、こちらは8月31日日曜日まで、コレクションルーム、これはね、本館南回廊1階で今展覧になっています。観覧料が一般で、京都市内にお住まいの方は520円お得です。京都市以外の方が730円で、小中高生で、京都市内に、お住まいか通学されている方は無料となっていますので、はいはい、京都市以外の方も学生さんは300円と、とってもあのリーズナブルにあのお気軽に見ていただける展覧会かなというふうに思いますぜひ何度でもご覧になっていただけるといいかなと思いますし、今回は前期ということなので今度作品が入れ替わって相関図は残るんですね。
はい、はい、残ります。
そうなんです。この相関図はまだ秋も残るそうですのでぜひこちらもご覧いただきたいというふうに思います。
はい、
さあそしてこちらは今あのこのコレクションルームのお話でしたが、このコレクションルームっていうのが、はい、その特集以外にもいろいろな展覧会が、まあ、3つぐらい一緒になっているみたいな展覧会なんですけど、その中の関連イベント、はい、別の関連イベントがあるんですね。
はい、そうなんです。ちょっとややこしくて申し訳ないんですけれども、
いえいえ
特集以外のその小さいあの特集みたいなものがありまして、そこでですねあの京都市京セラ美術館になる前、京都市美術館の時代に、はい、あのいわゆる同時代の作家さんたちっていうのをあの扱っていた展覧会っていうのをやってたんですね。うん、でその当時その作家さんたちと実際にやり取りをされていた元学芸員の方っていうのをお呼びして、あのこれから京都市京セラ美術館がこう現代アートみたいなのを扱うのってどういう方向性になっていくんだろう、現代アートを扱うこう楽しさとか課題とかってどんなことなんだろうっていうのをですねお話しいただくトークイベントを8月の30日土曜日に予定をしております。
おーそうなんですね。ちょっとなかなかマニアックなお話になりそうです。
マニアックです、はい、マニアックなんですよ。でイベントのタイトルも、はい、京都市美術館の現代美術これまでとこれからとという感じで、
なのでこちらはあのきっとなんだろうな、あの芸術を学んでいらっしゃる学生さんとか、うんうん、あとはもう京都市美術館のファンの方とか、
はいはい、
現代アートのファンの方とかにはたまらない、は
いうんうん、おそらくたまらない、はい、たまらない内容になると思います。
コアな話になると思います。はい、こちら開催されるのは場所はどこですか。
はい、当館京都市京セラ美術館のですね地下の1階に公演室という部屋がありまして、
はい、
そこであのイベントを予定しています。入場はね無料なのでぜひお気軽にお越しいただけたらなと思ってます。
あ予約も不要なんですね。
そうですね、は
い、なのであのお時間空いてあ行けそうという形で行くことできるんですね。
はい
はい、なのでちょっとあのコアな話を聞きたいなと。でも面白いだろうあの今現代の学芸員さんは中山さんなんで、
はい、
あの何回もこちらにも出演していただいている、はい、とっても素敵な学芸員さんなんですけれども、うんうん、と今までの、
はい
はい、学芸の方々と、はい、お話になるということなので、こちら、ま、ザ・トライアングルファンの方は特にかな。
そうですね、
ですよね、
ま、特に新旧学芸員トークになるので、はい、もしかしたらその学芸員しか知らなかった裏側的なお話もこう何でしょう、あのポロポロと出てくるかもしれない、ね、
ということだそうです。なのでちょっとあのぜひコアな美術ファンの方はこちらも注目していただきたいと思いますし、はい、あのちょっとあの入り口京都市京セラ美術館ちょっと知ってみたいっていう方はコレクションルーム の、はい、あのこの相関図を見にぜひいらしていただきたいと思います。はい、うわまだまだあのお聞きしたいことはいっぱいあるんですけど、そろそろお時間になりました。はい、今日も楽しいお話ありがとうございました。
ありがとうございます。
今日ご出演いただきましたのは京都市京セラ美術館学芸員の福田さとわさんでした。福田さんありがとうございました。
ありがとうございます。